それでは座ってください。それではこれから賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日もとこしえにからのことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目で蘇ってくださいました。今も生きたいと思います。この主に期待していきたいと思いますけど、まずですね、今日は皆さんご存知のように、世界中でですね、イスラエルのエルサレムの平和のために祈れというですね、詩篇の122編の御言葉がありますけれども、6節だったかな、5節、6節ですね。その御言葉に従ってですね、いわゆるイエス・キリストを信じるクリスチャンの方々がですね、心を合わせて世界中で祈りを持つ日なんですね。で、2002年に、ジャコヘッド牧師、アメリカのですね、ロサンゼルスにチャーチオンザウェイですね、今多分牧師を引退されて、娘さんの、旦那さんが牧師をされている、ただその方がなんか召されたって話を聞いたので、また再びなんか牧会に戻られたとかっていう話も聞いたことがありますけれども、今日の三河新聞ではね、弓野牧師が元って書いてありますから、今はチャーチオンザウェイの牧師をしておられないかもしれませんけど、とても有名な、ね、牧師さんなんですけど、その方の呼びかけによって、もちろんそこには神様の働きがあったと思いますけれども、一応175カ国かな、で3億人の、参加を、一応目標として、エルサレム平和のために、一緒に凝らせて祈ろうというですね、そういう、地震だ、プレザロー、ハレルヤ、神様は喜んでおられるんですよね。エルサレムの平和のためにですね、祈ることを通してですね、ユダヤ人たちがですね、本当にこう神様に立ち返っていく。まだ揺れてるのね。ほら、スピーカーがほら、こう揺れた後だよね、これはな。ボンボンって言いましたもんね。感謝です。プレザローですね。はい、地震はね、週末の印なので、目視力学んでますけどもね、エルサレムのための祈る前にね、こうなんか地震があったのもちょっとなんか興味深いですね。で、私たち表現ミッションのね、最終的な選挙目的もイスラエルなんですけども、私たちも表現教会も大イスラエル、イスラエルに選挙の目があるのですね、常にそのことを覚えてお祈りしていきたいと思っています。で、それでですね、お祈りをしたいと思いますので、まずね、副牧師の青木君、副牧師に祈りを導いてもらって、こっち来てもらっても、オンラインで流しているので前に来てもらっていいですか。どうもちょっとカメラをちょっとうまく回してもらっていい、はい、で、副牧師の祈りに合わせて、その後私も一緒に祈りをしますので、皆さんもコーラスでお祈りください。
愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。世界中で今日イスラエルの平和のために祈るというこの特別なる恵みの時を与えてくださいましたことを神様感謝いたします。これから困難な時代に入り、イスラエルはさらに困難な状況が許されてきますが、その中においてもあなたの完全なる守りが与えられますようにお願いいたします。また自分族の方々は世界中に散らされておられます。その方々が御心の時に必ず帰還することができるように、あらゆる妨害が取り除かれ、あなたの完全なる守りと導きの中で帰還することができますようにお願いいたします。
愛する主神様、あなたの尊きなと真摯な導きをありがとうございます。今日こうして世界中でエルサレムの平和のために祈れというあなたの御言葉の約束通りに、私たちが心を合わせて祈る時を備えさせたことを本当にありがとうございます。またこの祈る前に地震が今許されましたけども、私たちのところでは、そのこともありがとうございます。あなたがこの祈りを祝福してくださり導いされていることをありがとうございます。これからイエス様、本当に厳しい時代、困難時代の中でイスラエル、エルサレム、またユダヤ人たちは非常に厳しい状況の中に入れられていきますけども、最後まで彼らが守られて、そして彼らが待ち望んでいるメシアがイエス・キリストであるということを、彼が何を信じて真の平和がエルサレムに、イスラエルに、そしてユダヤ人のうちに豊かに表されていくことができるように主を助けてください。どうか私が心を一つにしながら、このエルサレムの平和のために、神が愛された神の都エルサレムのために、平和のために私が祈り続けていくことができるように、そして主に従いながら、あなたの御旨をどうか私たちがその中で成していくことができるように助けください。この拙い祈りですけども、主が聞いてくださり、また世界中でこの祈りを導いてさって、あなたの恵みの技を確かに御言葉通りにイスラエルのうちに またあなたの愛するものが支給されると言われました。イエス様、イエス様の平安と祈ることを通して祈る私たちのうちにもあなたの祝福が、そして何よりもイスラエルの民のうちに神の真の祝福と平和が豊かにありますから、ありがとうございます。このようには感謝して私たちの愛する主イエスキリストの御名を通してお願いします。アメン。感謝します。どうかですね、今日一日祈り心を思いながらですね、イスラエルのためにもですねお祈りをしていただきたいと思います。でユダヤ人たちというのは補修されたその場所でですね、敬虔なユダヤ人、ね、の方々は日に3度必ず自分の角窓がですねエルサレムに向かって開くんですね。でエルサレムに向かって彼らは祈りを捧げていました。で私たちもですねそのことを覚えながらですね、エルサレムの平安のために祈りで、イスラエルとかエルサレムって皆さんご存知のように週末の時計の役割を持っています。だから私たちがイスラエルをこう見ていくときに私たちがどんな時代を進んでいるかということからも理解できるんですね。こうぜひ覚えてください。で日本人が、ね、失われた十部族の可能性もありますからね。まだどちらともはっきり言えない、どこかではっきりしてくれそう。でもし私たちが失われた十部族であるならば、エルサレムの平和の祈りというのは私たち自身にも直接関わってくる祈りもなってくると思うんですね。ですのでいろんな意味で見頃があると思いますので覚えておいてください。また今日ね、夜東京カリスマ聖会の中でエルサレムの平和のために祈る特別な集会が持たれますのでですね、そのためにもお祈りください。イスラエル、それから、ニューヨーク、それから、カンボジア、それからブラジル、チェコ、そこでですね同時中継しながら共にエルサレムのために祈るということが持たれますね。それからエルサレムにちなんだ歌がですねライブで歌われます。ですのでぜひ皆さんもね。で第2セッションではまばしキリスト教会の、荒井小路先生が、それから大和カルバリチャペルの大川つむぎ先生がそれぞれメッセージしてくださり、 ECI のトーマス牧師のビデオメッセージもですねその中で打ち出される形になりますので、表教会では第3セミナー室で6時からインターネットを通じてですね共に礼拝していきたいと思います。でぜひですねネットで配信されますので、共にですね皆さん自宅でですね共にその集会に集っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それからですね、月始めなので、私たちのですね教会の外部の献金の10分の1を今月も下げたいと思います。9月の11日ですね、4万9900円をですね外部の働きのため聖書から流れる水ミッション、一線市個人、それから日本の児童養護施設、それから見込み新聞と雲などの出版の下げていきたいと思います。お祈りください。共に心を合わせてお祈りしましょう。愛先生ありがとうございます。あなたが9月の教会の経済も祝福してさったことをありがとうございます。教会の経済から外部の働きのために住所を下げます。9月分の49,900円、ありがとうございます。とかこの金券を豊かに祝福してください。そして下げられるそれぞれの場所において何十倍何百倍何千倍いくまんまと増し加えてさって、あなたのご愛顧のために豊かに用いてさえますとします。下げるこの教会の経済も豊かに祝福してくださって、あふれるばかりの恵みを注ぎ、あなたのご愛顧の座を見ていくことができるようにいたしてください。教会を通して御から通して下げる献金を感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それからですね、今週の金曜日から、フィリピンチームが使わされてきます。木原誠牧師とそれから長崎教会の方々がですねこうメインですね。で娘さん、長女のめぐみさんがですね今フィジーに行っておられるんですけど、そこから参加する形になっておりますので覚えておいてください。本来はね秋元牧師が、行かれるんですけど、フィリピンの教会の20周年記念盛会とかですの中で、来週の日曜日と月曜日にですね2回ずつ礼拝と聖火の奉仕が持たれますのでお願いください。受付の方に、ね、祈りの課題がありますのでよろしくお願いいたします。で秋元牧師はちょうどその週が、関東とそれから関西での奉仕、それからもちろんイスラエル派遣の前ということもあってですね、今回は木原牧師が行かれることになりましたので、ぜひですね覚えてお祈りしていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。それからイスラエルチームはまだ応募しております。で10月の4日で正午で1回席を戻す、余った席を戻すって言いましたけども、9日、今週の水曜日の正午まで取ってくださることになりました。で、最初の40席のうちの21万の飛行機代は、あと2席。ですね、昨日の段階で。それから23万、2万上がりますけど、それは10席あります。12席はまだ席ありますので、 確実になった方はですね、ミッションの方に申し込んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。これは誰でも生きる派遣なのですね、ぜひ、皆さんもですね、導かれる方は最後までね、信仰のトライをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。兵庫教会から今、確実は一人かな、今と聞いてるのね。あと数名行く予定ですね。私も行きますので、私も行きます。ですね。告白しておかないとですね。ぜひですね、お祈りください。それでですね、今日もですね、ヤコブ書の手紙からですね、見ていきたいと思ってます。今日はですね、連続公開の5回目になりますけども、2章の1節から13節。ちょっとですね、急ぎ足になるかもしれませんけども、一つはですね、人をエコひいきしてはいけないですね、まあ、差別しちゃダメだってことをお話をします。でもう一つはですね、なぜそうしたらダメかというと、私たちにはもう最高の立法が与えられている。この二つのことからをですね、今日はね、見ていきたいと思ってますけども。で、ヤコブ書はですね、皆さん何回もお話をしますけども、信じるだけじゃダメなんだって、本当に信じているなら、本当に救われているならば、何かっていう、必ず、信仰の行い、行動、行為とか伴ってくるんだってことをですね、語っています。で、今回も、人をエコひいきしてはならない、差別してはならないって事柄の行動も、本当にイエス様を信じているなら、そういう行動になるはずなんだってことです。で、そういう、ね、エコひいきをするような行動をしている場合は、それは信仰から出ていないって。信仰の歩みじゃないって。だから、それを正しなさいってことをですね、言ってるって覚えてください。で、それはなぜならですね、イエス・キリストが、まあ、結論が先言っておきますね。立法を、イエス様は、全うされた方です、皆さん。ね。そして、新しい、まあ、契約を与えられました。私の言ってます、新しい立法を与えられたんですね。で、その中で、最も素晴らしい教えっていうのは、何かっていうと、あなたの隣人をあなたの主人に愛しなさい。これは人に対しての最高の立法です。で、イエス様は、立法そのものをですね、二つに要約されましたよね。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛しなさいってこと。で、もう一つは、あなたの隣人をあなた自身より愛しなさい。で、立法をまとめたときですね、何かって神に対して、それ人に対して、この二つのことを語られているんです。愛するってことね。で、神様を愛することは神様を愛し従うことです。で、隣人を愛するってことからは、ここで言うなら、差別を設けることなく、同じ人に関して同じように対応しなさい。特にあなたの隣人をあなた自身に愛しなさいってことからに関しては、ルカの福音書に出てきます。だからその、隣人って誰ですかって言ったら、虐げられてる人、貧しい人、苦しめられてる人、その人たちに手を差し伸べることなんだって書いてあります。で、今日の取材でありますけれども、それなのに、飛んでる人、分かりやすいお金持ちね、それと貧しい人、これのいわゆる区別して差別しちゃダメなんだってことを言ってるんです。で、それを、ね、今日中心に見ていきます。で、ヤコブ書の2章の1節から、私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはダメだって言うんです。本当に神様を信じて、ね、信仰を持っているならば、その人ってのは正しい行動に出るはずなんだって、ね、正しい行動に出るはずなのに、ね、だから正しいことってのはエコひいきしないってことです。エコ引きをしないって。ところがね、私たちは自分の好み、ね、とかによって経済的に豊かな人たちを優遇し、貧しい人たちをある意味では こう下げすむ、これは何かというと信仰から出てくる行為じゃないってことを言っているんです。でそれが実際的に教会の中で起こっていたと思われます。だから何かとヤコブというのは注意を促しているんです。でその具体的な例として、ね、エゴ引きしてはならないって、ね、エゴ引きはどんなものかということからが2節続行に書いてあります。あなたの街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした人が、貧しい人も入ってきたとします。で、ここで二人の登場人物が出てきますね。ね。金の指輪をはめ、立派な服装。時々来ますでしょ？なんかすごい両手になんかすごい金キリキンの指輪をして、どう見てもね、お金持ちって見える人。ね。評協会のね、ご婦人の方々は結構おしゃれな方がいらっしゃるのでね、皆さんきっちりしておられますけどもね。ね、でも、はっきりなんかこう、俺、金持ってるぞ、みたいなね。ね、そういう人と、それから、パッて見た瞬間に、ああ、この人、貧しい人なんだって、わかる、二人の人が来たんです、皆さん。その時に、ね、こう街道って今分かりやすくない、教会ってに聞けました、私と共に集まる場所ですから。ね。ね。そうしたときに、だからこの二人とも何かっていうと、覚えてください。多分、未信者だと思われます。未信者。初めて教会に来られた、初めて街道に来られた方々だと思われます。だから何かと、二人とも神様は、救いという恵みを与えたいと願っておられるんですよ。例外なく。ところが教会がパッてね、一気見出して、うわやった、ついに評教会にも金持ちがやってきたって待ちに待った、お金持ちって、ね、だからどうぞって、ここの一番前の席にどうぞってこのね、三節、あなた方が立派な服装をしたと目に留めてね、目を止めるとね、好意を寄せて見るってことなんですよ。わぁ、わぁ、みたいな感じでね、わぁ、みたいな感じで、そして、良い席の良いって言葉はですね、寛容的な用法だと、どうぞって意味合いがあるんですね。だからね、これはただの金持ちじゃないぞってね。すっげえお金持ちだと、わあ、そんならこれすっげえ教会に献金してくれるかなと、どうぞ、この場所にって、極端な言い方ですよ。笑ってるけど、だってでも、ね、そういう人が来たら皆さんね、そういう対応が私たちで、そういう対応を取るときってのは何かって、やっぱり、ね、自分の考えとか価値観とか、いわゆる利益とか、そういったものが中心になってるんですよ、皆さん。でその後にさ、いわゆるどう見てもみすぼらしい格好をした時来た時に、そのお金持ちの方ばっかりどうぞって言ってね、あなたは何しに来たのって、極端な言い方でしょ。あ、教会に来たの、あ、そう、ならね、今席いっぱいだからね、そこ立っといてって、立つのしんどい、だからそこに座んなさい、極端な言い方でしょ。そういうことを何かっていうと、やっちゃダメなんだって話しますよ。だってイエス・キリストは富んでる人も貧しい人も全ての方のために十字架にかかって死んでくださり、三日目に蘇ってくださって救いの道を全うしてくださったんですよ。絶対神はエコひいきされない。だから何かというと、エコひいきしちゃダメよ。でもそういう形の中で実際的に多分問題がね、起こっていたと思われるんですね、皆さんね。で、皆さん、私たちっていうのは皆さんね、クリスチャンの時に価値観が変わったんです、皆さん。変わりますよね。変わったはずなんですよ、皆さん。私たちは、神様を知らない時の価値観というのは、いわゆるこの世の価値観。この世の価値観が基準になって評価したり判断したりしてた。ところが今、私たちの価値観というのは何かっていうと、神の言葉なんですよ、皆さん。世がどのように判断するかじゃなくて、神がどのように判断しているかということですよ。ね、世は私に向かってね、 何かって、お前は学校も出てないやろ、何もしてないやろ、何も成功してないじゃないかって、でお前は成功者じゃないって、お前敗北者だって言ったとします。ね、でも聖書を見るなら、ね、私たち信仰、これこそユニークだった勝利だから、私たちはイエス・キリストを信じる者は何かって勝利者だって書いてある。だから何かって私は勝利者なんです。それも圧倒的な勝利者です。この世に対して全てのことがあるからです。だから価値観ってはっきり変わったんです。皆さん、イエス・キリストを信じることを通して、真実な真理の言葉に出会うことを通して、はっきりと変わったんです。にもかかわらず、いいですか、お金持ってる人、優遇し、貧しい人を蔑む、これは何かって、どちらかというと、世の価値観と判断なんです。で、そこに戻っちゃダメだって言ってるんです。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてね、3節、4節でですね、4節で、いわゆる、2つの事柄の意味でですね、基本的にこの、エコひいきすることがね、いわゆる、間違っているということから説明します。で、4節で、あなた方は自分たちの間で差別を設けって書いてあります。これが一つです。で、これは何かというと、差別を設けるというギリシャ語はですね、一章の6節、疑うって言葉があるでしょ。知恵を求めなさい。しかし、何かというと、少しも疑わずに信じて願い求めなさいです。疑う人はって、この疑うっていう言葉と同じ意味の言葉なんです。同語。いわゆる、言語は同じじゃなくて、同じ意味の言葉なんです。ね、だから直訳すると差別を設けるというのは、ね、2つに分けられているということなんです。あなた方は自分たちの間で2つに分けられている。これ何を意味するかって、二心のものですよ。神にも使え、富にも使えようとしているということです。これは何かというと問題なんだということなんです。イエス様も言われました。神にも使え、富にも使えることはできない。マタイの福音書の6章24節だったかな。6章24節、誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んだりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできませんってあります。だ、本当の信仰を持っている時に私たちっていうのはそれが無理なんです。ところが差別を設ける人というのはそれをこの中に持っているということなんです。だ、それは信仰から出ていないということなんです。ダメなんだって言うんです。だ、疑う人であり、二心の人なんですよ。神に従うという言われることを言いながら、神に従わない選択を残している人なんです。前も学んだように。で、それが一つの問題です。それから悪い考え方で人を裁くものになっている。で、いわゆる貧富の差ね、に区別をつけるってことからは、汚れた動機から、いわゆる出てくる。悪い考えから出てくる。で、それが何かっていうと問題なんだってことです。これはぜひ覚えて、そして人を裁く形になっているってことです。ですか？これをね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。で、裁くものになったのでありませんかって書いてあります。こっちはどっちかっていうと、打ち消しの疑問文になってるんですけども、バチカン社本によると、否定語のギリシャ語のウーですね、いう言葉がこの中から抜けてるらしいんです。そうすると疑問文にならない。そうすると、バチカン社本の訳にすると、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考える人を裁くものになったのです。という形、言い切る形になるんです。これを覚えてる。だから、人をエコひいきするですか、それから差別をする、特にね、いわゆるこの、飛んでる人と貧しい人、ね、で、こちらを優遇して、こっちを蔑む、軽蔑する。これは何かというと、決して信仰から出ていないってことを言ってるんです。 ね、だから皆さん、これから教会にやってきます。お金持ちの人もそれからね、いわゆるこの世から言うなら、いわゆる貧しいと思われる人たちもいいですか。その時に皆さんの対応が違ったらまずいんですよ。皆さん、同じようにどうぞって、ようこそおいでくださいましたっていうふうに受け取らないとダメなんです。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、5節で、よく聞きなさい愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰の友とし、神は愛する者を約束された御国を相続する者とされたでありませんかですね。で、ここで神はこの世、ね、世のって書いてあるですね。これは、直訳で下に書いてみる、何々に対してって書いてあります。だからこれを分かりやすく言うと、世の判断に従っていわゆる貧しい人、そういう人たちを何かっていうと、神は選ばれて信仰に友とされたんだってことを言っています。だから世の基準、ね、世の富という基準に照らし合わせて見たときに、貧しい人と、だからお金を持っている人とお金を持ってない人、お金を持ってない人を何かというと、でこれは間違ってほしくないんですけども、お金持ちがダメだっていうメッセージじゃないので ね差別しちゃダメだっていうメッセージなのでね、覚えてください、ね、で神はしかしその貧しい人たちを神が選ばれたって書いてあります。それを、彼らを信仰に富むもの、だからお金じゃなくて、この世じゃなくて、神の富に富むものとされたって書いてあります。第一コリントのですね、一章ちょっと開いてください。コリントの手紙の一章の26から29に書いてありますね、そこにね。コリントの手紙第1の1章の26から29ですね。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。公用の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世に取り足りないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするために、無に等しいものを選ばれたんです。これは神の御前、誰も誇らせないためですって書いてあります。で、これはコリント教会に語られていることなんです。コリント教会の救われたクリスチャンの中の多くというのは何かというと、いわゆる貧しい、極端な、見下されている、この世からですよ。この世の基準に照らされたときに、いわゆる、愚かなもの、違った、弱いものね。ね。それから、愚かなもの、弱いもの、それから、取りに足りない、見下されている、この世からね、そういう人を神はあえて選ばれたってことです。そして信仰に富むものとされた。で、それは何かで、信仰っていうのが、ね、力とか富とか名声によるものじゃないってことなんです。ただ単純に信じることとして与えるためなんですよ。で、一般的な考え方ですけども、貧しい人というのはやっぱり自分の無力さというのをやっぱり自分で理解している。で、自分の良さと知っているから、何かというと救いを何かって求めやすいんです。だから神が必要だということを認めやすいんです。皆さん、しかしお金を持っている人とか地位とか権力を持っている人というのはそれが難しいんです。だってイエス様も言われたでしょ、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通った方が簡単だって言われたんですよ。針の穴糸通したけど大変ですよ。もう最近ね、目がね、目が手にはなりませんけどもね、老眼鏡になってきたから無理ですよね。今日の司会者の方もね、第一礼拝でね、これはじゃないか聖書読んでおられましたからね。ね、ましてや皆さん、ラクダが針の穴なんか通るはずないねん。 それよりも金持ちが救われる方が難しいって言われたんだ。わかります？それは何かというと、どうしてもより頼むものがあるときに、そっちに人っていうのはウエイトを置きやすいんですよ、皆さん。でも貧しい人っていうのは、極端な言い方すると世間からも社会からも経済からもいわゆる弱い存在と置かれてるから、自分の良さがはっきり分かってる。だから何かというと神を求めるんですよ。マタイの福音書の中でイエス様が三条の水区のところの説教ありますね。その一番最初に出てきているのは幸いなる説教です。皆さん、その一番最初に心が貧しい人は幸いだとあります。あれ、心が貧しい人ってのはどういうことかというと、いわゆる心が乏しいんじゃなくて、神を必要としている人なんです。皆さん、神を必要としている人は幸いなのは神を見るからです。皆さん、でもお金とか富とか性とか権力があったらそれで満足してしまうんです。皆さん、ある程度ができるんだよ、皆さん。そうすると神の必要性を感じない。そういう一般的な傾向があるからです。だから神様はあえてね、救いは人の努力とか能力によるものじゃない。すべての方々が平等に信仰ということを通して受け取るために、あえて見下されるとか弱い者たちを選ばれたって書いてあるんです。でその方々を何かというと、軽蔑する、差別することからは神の選びや神の技を妨害するものなんだって言ってるんです。でそれは決して信仰から来ていないということをですね、この中で、ね、語っているということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、もう一回御言葉戻りますね。でこれは当時のことですね。ね、それなりに6節から、あなた方は貧しい人を軽蔑したのです。だから差別することを通して軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人でありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼でありませんか。彼はその名で呼ばれているたっと皆を汚す者を彼らではないかと。あれですか、お金持ち権力を持っている人たちが実はあなた方クリスチャンをいわゆる虐げ、裁判に連れて行って罪に定める。そして何よりもあなた方信じて、私たちクリスチャンと言いますよね。なんでクリスチャンって言うか知ってます？キリスト者って言うでしょ。なんかイエス・キリストを信じて、キリストの皆を信じて神のものとなったってことです。皆さんね、で私たちイエス・キリストの皆によって救われ、そして皆によって祈ることをして祈りが通る。でその皆を何かというと汚すものなんだって。でその人たちの多くが何かというと当時のいわゆるお金を持っている人たちです。皆さん、ヤコブ書の5章を開いてみてください。これはっきり聞きなさい、金持ちたちって、金持ちに対して結構厳しい言葉が書いてある、まあ、これはまだ後からお話をしますけどもね、ずっとね。特に5章のですね、6節ね、あなた方は正しい人、これ金持ちですね、正しい人たちを罪に定め、裁判所に行って訴えるんです。で罪に定めて殺したって言ってますね。彼は、ね、あなた方に、抵抗しませんでした。だからいわゆるクリスチャンがいわゆるお金持ちたちに関して裁判所に引っ張ってかられて罪に定められて殺されてしまった。しかしクリスチャンたちはさ、あえて不法な事柄を受けてそのまんま抵抗しなかったってことを言ってるんです。でそんなことをするのは何かっていうと、お金持ちの人じゃないかって、神の皆を汚す者たちじゃないかって、なんでそんなものを教会にふっと来たら優先してしまうのかって、そして貧しい者たちを何かって軽蔑して蔑むのかって、エコ引きするのかって、でそれはあかんって言ってるんですよ。これをぜひ覚えていただきたいと思います、ね、だからヤコブが貧しい人という時はですね、お金がない人という意味も含めると同時に、当時の裕福な社会から価値のないものとみなされた人たちのことを表すと思います。で先ほどですね、貧しい人は一般的にね、自分の無力さというのを、ね、強くね意識しているので、そのために救いが必要、ね、救いの必要性をより簡単に認めやすい、覚えてください、ね、だからといってお金持ちが救われないわけじゃないんですよ、皆さんね。ちゃんと死を求めるものは誰でも救われるから、ね、 ただね、救いを妨げる最大のね、最も大きなものの一つがですね、豊かな人にとってはそのお金であったり、お金を持っていると権力を持っているプライドなんですよ、皆さん。それからね、貧しい人が救いを妨げる大きなポイントと何かというと、やはり自分が置かれている立場をですね、恨んだり、それから憎んだりする事柄が何かに救いを妨げるものだと言われています。だからもちろん私たちはそれを気をつけている必要があるということで、ぜひあれを覚えていただきたいというふうに思います。ですから、だから私たちはね、こう絶対エコひいきとか差別をしないように注意しなくちゃいけないんだということですね。覚えてください。そしてですね、即時発生ですね、次のポイントになりますけれども、もし本当にあなた方が、聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立法です。でこの最高の一歩は王の立法とも言われています。いわゆる偉大な王、イエス・キリストのことです。キリストは王であり祭司であり、それから預言者でもありましたね。この地に行った時にはですね、でイエス様が語られたものです。でこれは具体的にヨハネの福音書の15章12節この箇所だと言われています。ヨハネの福音書の15章12節私は誠の無道義で、あなた方は農夫です。あのところです。あのところの純です。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。で、先ほどの話ですね、イエス様、立法を二つでまとめられたって、一つは、心を尽くし、思いを尽くし、姿を尽くして、力を尽くし、あなたの神であるし、愛しなさい、神に対する。ことからの中心ね。でもう一つが、あなたの隣人をあなた自身に愛せよ、この二つより大切なものはないって言われたんです。だから人に対してです、皆さん、私たちが他の人々に対しての全ての戒めの基準というのは実はここなんです。皆さん、モーセの10回ご存知ですよね。ね、1回から4回は神に対しての戒めです。6回から10回に関しては、これは私たちの人との関係の中でも言っているものです。でその中心は何かというと、あなたの隣人をあなた自身に愛しなさいということなんです。だから人殺しをしてない、監視はならない、それが盗んではならない、欲しがってはならないとかでしょ、全部人に対する。でこれをね、ぜひ覚えていただきたいと思います、ね、だから私たちはですね、この最高の法、王の律法ってイエス・キリストによって与えられているですね、新しい律法という、ね、与えられているんですよね。この律法ね、旧約の、聖書のことからを、イエス様が新約的に要約されたところなんですけどもですね、これぜひ覚えていただきたいというふうに思いますですね。でマタイの福音書ですね、時間が来てますけど、22をちょっと開いてみましょう。22のですね、37から40、先ほど読んだところですね。先生、立法の中で大切な戒めはどれですかって、そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、あなたの神を愛せよ、これが大切な戒めです。あなたの隣人とあなた自身を愛しなせよ、愛せよという大な戒めも、これと同じように大切です。立法全体と預言者とこの2つの戒めにかかっていると書いてます。いわゆるこの旧約全体の教え全てとは何かというと、立法全体と預言者というのが旧約全体を表しますからね。旧約聖書全体が何かこの2つの戒めにかかってるんだって。で、パウロはですね、ロマ書の13章の8節。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛することについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているからですと書いてあります。でこれは何を言っているかというと、私たちは旧約時代の律法というのを、ね、 行いによって人は義と認められないんですよ。だから戒めがいっぱいあってもいいですか、一つでもその戒めを犯すならば立法全体を犯したことになる。で、旧約時代立法が提示されたのは何かというと、私たちが自分の行いによっては救われないということをはっきりと記すためだった。そして何かというと、贖いが必要なんだ。で、救い主に関して信仰を与えるためだったんです。そしてイエス・キリストがその立法を完全に全うされて救いを完成されたんです。で、私たちのイエス・キリストの十字架を信じることを通して新しい契約の中に入ったんです。新しい契約の中に入ったということからは、何かだったらもう行いしなくていいのかって、そうじゃない。前も話しました、契約関係の中には必ず契約義務があって、それを行うという義務があるんです、契約関係の。で、私たちはイエス・キリストの十字架を信じて救われたんだ、ね、で、そして何かと、イエス・キリストの御心を行い、神の言葉に従うということから、ね、中に入ったんです。だから私は神様を愛し、あなたの隣とあなたの人に愛すなら、キリストは立法を全うされたのに、私たちのうちにも立法って全うされるんです、皆さん。神の御旨を行うことを通して、神に従うことを通して、そのことを言ってるんです。でも差別するなら、何かというと、それをやってないって言ってるんです、皆さん。これをね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですから、御言葉戻りますね。ヤコブ書のね。しかし、もし人をエコエキスなら、あなた方は罪を犯しており、立法に沿って違反者と認められる、責められるってことです。まあ、違反者として責められるってことは、歩むべき定められた道を踏み越えるとか踏み外す、そういった意味合いがあります。モーセに与えられた十戒を遵守した立法に関して違反するものであり、ひいてはイエス・キリストの、まあ、最高の立法ですね、あなたの隣人をあなたたちに愛せなさいという、いいですか、その戒めに何かというと違反するものなんだってことです。その結果罪を犯すことになるから罪に定められるって書いてある。そして自由人生はその立法というのは、一つなんか犯してしまったら全て全体を犯してしまうんだってことを言ってるんです。で、しかしあなた方はこの最高の立法という自由の立法が与えられたんだ。で、自由の立法とは何かっていうと、イエス・キリストを信じることを通して私たち新しい契約の中に与えられた。で、それは神様が喜ばれることを、神様の御心を行うものとして、私たちが自分で喜んで進んでその道を選択することができるっていう、神様と関係の中に入ったということですよ。そのことをですね、自由の立法という形の中で表している。で、旧約の戒めというのは戒めなんです、皆さん。形式的に守らなくちゃいけない、何々しなければならない。しかし新約の関係はしなければならないじゃなくて、私たちから進んでそのことを選んで喜んで主に従っていくってことからが私に与えられている。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますですね。ですから私たちクリスチャンというのはですね、信仰を通してね、神の無償のいわゆるね、愛恵みによってね、救われたね、なので、だから立法を守ることによって私たちは救われたんじゃない。しかし同時にキリストに従うことも先ほどの話で求められているってことを覚えていらっしゃる。で、パウロはですね、私たちはみんな自分の行いによって裁きを受ける、キリストの前に出なければならないと語りました。第二コリントの5章を開いてみてください。5章の10節。なぜなら私たちはみんなキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為において報いを受けることになるからですって書いてあるでしょ。で、行いによってって書いてあります。で、私のこの行いっていうのは覚えてください。 信仰の行いです。皆さん、あのクリスチャンは、罪が許されたので、基本的に罪が許されてるから何を行った何を行わなかったということで裁かれることはありません。クリスチャンの裁きは、です働きなんです。皆さん、主の御心を行ったかどうかです。皆さん、罪というよりも、ね、御心を行ったかどうかです。第一コリントの3章のところに出てきたでしょ、10節から。あの土台を神様が据えた第一コリントの3章、第一コリントの3章のところの、10節から、与えられた神の御義によって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人たちがその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰でも既に据えられた土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台はイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などを建てるなら、各人の働きは明瞭になります。各人の働きね、その日がそれを明らかにするからです。というのはその人は人ともに現れ、その日が、その力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中に助かります。これはクリスチャンの裁きについて語っているところです。ここに関しては確かに働きと書いてあります。だからいかに私たちが神様に信じた後に神様の喜ばれる御心の地を歩むかどうか、これは何かというと本当にそれを私たちは選んで歩むことができるように聖霊様が私のうちに働いてくださっているということです。だから信仰を働かせろって言うんです。信仰を働かせば働かせるほど私たちというのはその神の御心の方に選択の方に私たちは導かれていくんだって、これをねぜひ覚えていただきたいと思いますですね。ですから神様の恵みというのは神に従うという、ね、私たちの務めを取り消すものじゃないんです。皆さん、でむしろそれをですね、私たちが従順に従っていけるように神様が与えられてくるものなんです、恵みというのは。だからね、私たちのこの律法というのはね、十の律法というのは形式なね、規則のね、集まりではなくてですね、自分の意思を持ってそれを実行する、なぜなら私たちが神様に愛されているから、そして神様が私たちに聖霊を与えてくださっているから。だから何かで旧約を与える律法とは違うんだって、神に与える新しいキリストによって語られる神の言葉や御心、これは全く違うんだってことを言ってるんです。これをねぜひ覚えていただきたいと思います。そして最後ですね、13節、ヤコブの13節ですね。憐れみを示したことのないね、ものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るからです。で唯一神様だけは私たちの、ね、憐れみによって私たちを、ね、罪から救う、罪を許すことができる方です。エペソ人の手紙の2章、それ何箇所も開きますけどもね、2章の4節から6節にこう書いてあります。ダビデ・マイラさんはここからね、賛美を作ったことがありますけどもね。しかし憐れみ豊かな神は私を愛してくださったその大きな愛の上に、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天の所に座らせてくださいました。で本当に神の、ね、豊かな憐れみによって私たちというのは罪が贖われ許され救われたんだって言ったんです。でこれは神の恵みによるんだって。だから私たちが他の人を許すことを通して私たちは自分の許しを獲得することはできないんです。しかしその豊かな憐れみによって私たち自身が許しを受けた後で他の人々の許しを渋るならば、それは神の憐れみを理解していないということになる。そして神様への感謝というのをちゃんとしていない、でそういうことになるんだと言っています。差別することがそうだ、エコひいきすることがそうだと言っているんです。皆さん、マジで裁く形になっている、それはダメですよって言っているんです。 それはキリストが与えてた最高の律法を守っていないんだって言ってます。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います ね、ですからね、私たちもですね、これから、ね、いろんな方々がいらっしゃいます。いろんな方々と交わりを持つでしょう、ね、思わずね、なんか自分の利益がある、教会に利益あると思う人たちに、どうしても私たちはこうよく してしまう傾向があるかもしれません。それ自分にしてもらう、ね、自分によくしてもらう方々に、自分がよくしたからといって何のいいことがありましょうかってイエス様も言われたじゃないですか。誰でも罪取りもやるって言いました。全ての事柄に私たちは同じように接する必要がある。でそのために皆さんに、私たちはやっぱり自分の力とか自分が持っている人間の愛じゃ無理なんです。やっぱり私が許されている、愛されている、そこに立って神の愛と恵みによって私たちが接していく必要があるってことです。ぜひね、覚えていただきたいと思います。それですね、時間になりましたので、これを終わりたいと思います。聖書様、ありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。イエス様、どうも今日私たちが学んだことがしっかりと覚えつつ、イエス様が言われました。まずは神様、心を尽くし、思いを尽くし、精を尽くし、また力を尽くし、あなたの神の主を愛しなさいと言われました。どうか私たちが主イエスキリストを愛し、また神の言葉に信頼し、従うことができる。またそのイエス様が、あなた自身を愛するように、隣人を愛しなさいと言われました。私たち一人一人は悪い、本当罪人です。そのどうか差別をしたり、エコ引きをしてしまうことがあるかもしれません。どうか私たちを守ってくださって、その時は悔やためることができる。またどうかイエス様が分け隔てない、エコ引きをされない方です。同じように私たちがこれからいろんな方々と接するときに、イエス様の同じ視線で、また同じ目線で私たちが接していくことができる。時には本当に低くなって、私がその方々に接することができるように主を助けてくださいますように勉強します。その中で私が本当に主の恵みのうちを歩むことができるように助けてください。癒しの時申します。病んでいる方、痛んでいる方、それと共に心を合わせてお願いください。先生様、ありがとうございます。あなたが昨日も今日もとこしえに変わらない方であることをありがとうございます。あなたは癒し主であることをありがとうございます。どうか今病んでいる方、痛んでいる方のところに見ておいてください。そしてそのどうかその癒しの恵みの技が豊かに表されていくことができるように助けてください。イエスキリストによってお一つの体や精神に働いてくる山の力と山の霊をお前の力から感じてしまって、イエスキリストによって、お一つの体と心を今健康の座元で癒せれイエスキリストによって今その命にお一つの体に働いてくる山の霊をお一つの人生の中に今すべてでですね、多分喉なのかな、かこの顎にかけてが、多分このリンパがあると思います。リンパが少し腫れている方がいらっしゃいますけれども、そこに主は触れてくださっています。こちら癒してくださったので、その癒してくださっていただきたいと思います。そこ喉を痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこにも主は触れてくださいました。癒してくださっていただきたいと思います。それから、肩からですね、背中にかけて痛みがある方がいらっしゃいますけれども、そこにも主を触れてください。癒してくださってください。イエス・キリストによって、お一つの体と心を今健康の人に戻れ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ。イエス・キリストによって、お一つの体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたの名前を感謝します。イエス様の名前を称賛します。アメン。それではお越しください。共にハレルヤ賛美して、祝祷を持ってですね、礼拝を通したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。我が声に願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今の主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それではさんてください。簡単なお知らせをします。主よの内側をご覧ください。 1番目、本日ですね、6時より東京カリスマ聖会でエルサレムの平和のための祈る集会が持たれます。特別ゲストとして荒井浩先生、それから岡嗣先生が、また ECI のトマス牧師ですね、ビデオメッセージがあります。お願いください。それから28日からですね、11